聖書の朗読をいたします。旧約聖書詩編第42編と43編、修法とは変更になっておりますので、新たなプリントの方をご覧ください。詩編第42編から43編まで。指揮者によってマスキール・コラの子の詩。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ御前に出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し、思い起こす。喜び歌い、感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことを。なぜうなだれるのか、私の魂を。なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと、私の神を。私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地から、ヘルモンとミザルの山から、あなたの注ぐ激流のとどろきに応えて、深淵は深淵に呼ばわり、砕け散るあなたの波は私を越えていく。昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の歌が私と共にある。私の命の神への祈りが。私の岩、私の神に言おう。なぜ私をお忘れになったのか。なぜ私は敵に虐げられ、嘆きつつ歩くのか。私を苦しめる者は私の骨を砕き、絶え間なくあざけって言う、お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか、私の魂を。なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと、私の神よ。神よ、あなたの裁きを望みます。私に代わって争ってください。あなたの慈しみを知らぬ民、欺く者、横島な者から救ってください。あなたは私の神、私の砦。なぜ私を見放されたのか。なぜ私は敵に虐げられ、嘆きつつ行き来するのか。あなたの光と誠を使わしてください。彼らは私を導き、聖なる山、あなたのいますところに私を伴ってくれるでしょう。神の祭壇に私は近づき、私の神を喜び祝い、ことを奏でて感謝の歌を歌います。神よ、私の神よ。なぜうなだれるのか、私の魂よ。なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと、私の神よ。新約聖書マルコによる福音書第15章33、34節。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、デマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、6月第2の主の日、1週間の歩みを守られて、この礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。あなたが守り導いてくださっていることを見失い、自分と周囲の人々のことばかりを見つめて、喜んだり落ち込んだりを繰り返している私たちです。どうぞこの礼拝であなたの方に向き変わり、あなたをこそ見上げて新しく歩み始めることができますように導いてください。この礼拝において御言葉を語る予定であった川島副牧師が体調を崩し、しばらくの休養を必要としておられます。どうぞあなたが共にいてくださり、 川島先生に癒しと慰め平安を与えてください。あなたが選び伝道者として立て、そしてこの群れに使わせてくださった教師です。あなたが守ってくださり務めへと復帰させてくださいますように切にお願いをいたします。川島先生が追ってくださっていた多くの働きを皆で協力してカバーしていくことができますように、私たちをも支え守ってください。この6月第2の主の日は、コロナ前は花の日、子どもの日として、教会学校の子どもたちや保護者の方々と合同の礼拝を守っていました。今はまだそれを再開することができませんが、教会学校の礼拝には今コロナ前よりもむしろ多くの子どもたちと保護者の方々が集っています。あなたの導きを感謝いたします。どうぞ私たちが皆でこの教会学校のことを覚えて、子どもたちと保護者の方々等を喜んで教会に迎え入れ、そのために祈っていくことができますように、伝道の最前線にいる教会学校の教師たちを祝福し力づけてください。来週の主日礼拝は春の伝道礼拝です。この礼拝に向けて祈りを集め、友人知人を誘って共に出席することができますように私たちを導いてください。私たちがそれぞれの生活の中で関わりを持っている方々に声をかけていくことを通して、あなたご自身が多くの人々を礼拝へと招き、救いの御業を前進させていってくださいますように、そのためにどうぞ私たちを豊かに用いてください。創立150周年を記念して、この夏に行われる聖書全巻リレー通読の準備が進められています。皆でバトンをつなぎつつ聖書を読んでいく営みに、一人でも多くの者たちが参加して共に恵みに預かることができますように、あなたが150年にわたってこの群れを守り導いてきてくださったことを感謝するとともに、今度は私たちがあなたの力を与えられて福音の伝道に励んでいくことができますように、今病気で苦しんでいる方々、高齢になって弱りや衰えを覚えている方々に癒しと慰めを与えてください。入院している人にも、自宅で療養している人にも、あなたの支えを与えてください。家族の看病や介護に当たっている人たちを支え力づけてください。心に苦しみ悲しみがあり心配事を抱えている人々、人との関わりの中で傷ついている人たちに慰めと支えとを与えてください。また今日初めてこの教会の礼拝に出席をした方々、教会の教えや聖書の教えに興味や関心を持って来られた方々、またキリスト教学校からの紹介推薦を受けて来られた方々に、あなたの恵みを注いでください。あなたを礼拝し御言葉を聞きつつ生きることの喜び幸いを知ることができますように、そしてあなたの御名によって建てられているキリスト教学校のそれぞれを豊かに祝福してください。そこに通っている学生生徒たちがあなたとの出会いを与えられて、教会の礼拝にも集うことができますよう導いてください。明日から明後日にかけて全国連合長老会の会議がこの教会で行われます。長老教会の伝統を受け継いで同じ信仰に立って教会を築き、伝道協力をして伝道している連合長老会の諸教会を、またそれぞれの地域でその諸教会を支えている一つ一つの地域連合長老会をあなたが祝福してください。そしてこの全国会議において御心にかなった体制を築いて新しく歩み出していくことができますように導いてください。この教会堂の耐震補強のための工事が今行われています。工事に当たってくださっている方々を守ってください。私たちが長い歴史を持つこの教会堂を大切に守り、伝道のためにしっかりと用いていくことができますように。伝道者の養成にあたっている進学校、とりわけ東京進学大学を支えてください。生涯を伝道のため教会のために捧げる伝道献身者をあなたが新たに起こしていってくださいますように。能登半島地震の被災地の人々を守り支えてください。先 先日もまたその地で大きな地震がありました。地域の復興への歩みを導いてください。そしてその地に建てられている主の教会一つ一つを祝福し、その礼拝においてあなたの慰めの御言葉が語られていきますように。世界では悲惨な戦争や内戦が続いています。ガザ地区の人々の状況はますます悪化しています。憎しみが憎しみを、復讐が復讐を生んでいくこの戦争をやめることができる勇気と力とそれぞれの指導者たちに与えてください。世界中からの人道支援が苦しみの中にある人々に届きますように。人間の罪による悲惨な出来事に満ちているこの世界に、あなたは一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。そのあなたの愛を信じて苦しんでいる人々のことを覚えて祈り続け、あなたの愛を言葉と行動とによって証ししていくことができますように、私たちを、世界の諸教会を力づけ励まし導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。信仰を持って生きるとは、祈りつつ生きることです。祈るというのは神様に向かって語りかけること、つまり神様と対話をしコミュニケーションを取ること、神様との交わりに生きることです。神様との交わりがなかったらば、そこにあるのは信仰ではなくて単なる思想です。思想っていうのは自分の心の中だけで完結するものですから、そこに祈りは必要ないです。しかし神を信じる信仰に生きることは、ある思想に共鳴するとか一つの考え方に立つことではなくて、神様に従って神様と交わりを持って生きることです。つまり信仰には相手がある。自分の心の中だけでは完結しないのです。相手からの語りかけ、つまり神の御言葉を聞いて、それに応答してこちらからも神に向かって語りかけていく、そういう双方向の関係やり取りがなされて初めて信仰に生きることができるのです。それゆえに祈りは信仰に不可欠なものです。信じているけれども祈ってはいないという人がもしいるとしたらば、その人は神を信じているのではなくて自分の考え思想を巡らしているだけなのです。祈ることはこのように信仰に生きることにおいてなくてはならないことです。しかし祈ることはとても難しいことでもあります。なぜならば生まれつきの私たちは本当の意味で祈ることを知らないからです。祈りのようなものは誰でも知っているしすることができます。例えば大自然の中で人間はいかにちっぽけな存在であるかということを思わされるときに、私たちは人間を超えた何らかの存在に対する畏敬の念を抱きます。でそこにはなんとなく祈りのような感覚が生まれます。でそういう畏敬の念というのはいわゆる神仏に対しても向けられるわけで、神社やお寺で手を合わせ家族の健康や平安あるいは入試の合格などを願うことも、祈りの姿だと感じるのです。けれども それらのことは、祈りのようなものであって本当の意味での祈りではありません。本当の意味での祈りは先ほど申しましたように祈る相手との双方向の交わりを前提としているのです。大自然に対する畏敬、それは宗教的な感情ではあっても双方向の交わりにはなりません。神仏に手を合わせ 平安やあるいは入試の合格を祈願している人たちは、自分が祈っている相手の神なり仏なりとの交わりに生きているのでしょうか。そうではなくて、ただ自分の願いを一方的に述べているだけなのではないでしょうか。仏教や神道の信仰においては、祈りというのはもともとそういうものなのかもしれません。しかし聖書の信仰においては、神との双方向の交わりが成り立っていない祈りは、それは本当の意味での祈りではない、祈りのようなものにとどまっているということになるのです。つまり聖書が教えているところの本当の意味での祈りには、祈る相手である神をはっきりと意識し、その神からの語りかけを聞き、それに応えていくという交わりがなければならないのです。そのような神との交わりというものを、生まれつきの私たちは知りません。宗教的な感情であったり祈りのようなものは、人間の心に生まれつきあるものだと言えるでしょう。しかし本当の意味での祈りに生きることは、生まれつきの私たちは誰も知らないしできないんです。だから祈ることは難しいのです。私たちがなかなか祈れないっていうのは、どういう言葉で祈ったらよいかがわからないからではなくて、神との双方向の交わりに生きるということを基本的に知らないからなのです。ですから祈ることは自然にはできません。私たちは祈ることを学ばなければならない。そして祈ることを学ぶとは、祈りの言葉を学ぶことではなくて、神との双方向の交わりに生きることを学ぶということです。主イエスが主の祈りを教えてくださったのも、この祈りの言葉を教えてくださったというよりも、あなた方は神を天の父と呼ぶことができる、神の子とされている、父と子という関係を持って神と共に生きることができるということを教えてくださったのだということができるでしょう。本日はこの祈りつつ生きる、つまり神との双方向の交わりに生きるとはどういうことなのか、それを旧約聖書の詩編42編と43編、そして新約聖書のマルコによる福音書15章33、34節から学びたいと思います。でまず詩編の42、43編です。でこの2つの詩は本来は1つであったと思われます。そのことは42編の6節から7節の始めと最後の12節、そして43編の最後の5節が、同じ言葉になっているということからわかります。なぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと私の神よ。このリフレイン、折り返し句として3度語られている言葉が、この詩の基本的な調べとなっています。この詩人は魂がうなだれうめくような苦しみの中にいるのです。でその苦しみがこの詩にはいろんな形で言い表されています。42編の最初の2節には、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求めるとあります。でここは昔の口語訳聖書では、鹿が谷川を慕いあえぐようにとなっていました。日本に住む私たちの感覚では、谷川っていうと緑濃い山奥の谷間を流れる清流であるわけですが、この詩が歌われた地にはそういう場所っていうのはほとんどありません。この新共同訳が語っているように、これは枯れた谷なのです。つまり雨季にはそこに川が流れるけれども、今は乾季でその川は枯れており、水がないのです。ですからそこには緑の木も草も全くありません。赤茶けた荒涼たる世界です。 で、渇きに苦しむ鹿が水を求めてその谷に降りてくるけれども、そこには水がない。それで鹿は悲痛な声を上げている。ここに打たれているのはそういう光景です。詩人はそのような癒されない渇きの中にいます。それは神を求める魂の渇きです。三節の冒頭には、神に、命の神に私の魂は渇くとあります。彼の魂は命の神を渇き求めているのです。しかし枯れた谷に水を求める鹿のように、その渇きを癒すことができない。それゆえに彼の魂はうなだれうめいているのです。命の神を渇き求める彼の思いは3節の2行目から4節にかけてさらに具体的に示されています。いつ見前に出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。神の御前に出て御顔を仰ぎ見たいと彼は願っています。しかしそれができないので、彼は昼も夜も涙を流してばかりです。で、その彼の苦しみと悲しみをより一層深めているのは、人々がお前の神はどこにいると絶え間なく責めることです。で、このお前の神はどこにいるという言葉は11節にも語られています。私を苦しめる者は私の骨を砕き絶え間なくあざけっていう、お前の神はどこにいると。お前の神はどこにいるという人々のあざけりが、この詩人の苦しみの中心にあるのです。何か苦しい、悲しい、辛い出来事があって、そこからの救いを神様に祈り求めたのだけれども、その救いがなかなか与えられないということが、この詩人の苦しみの中心なのではありません。むしろそういう現実の中で、お前の信じている神はどこにいるのか、どこにもいないではないか、何もしてくれないではないか、そんな神はいないのと同じだ、いたとしても全然力がなくて頼りにはならないのだ、そう人々からあざけられていることが彼の苦しみの中心なのです。神を信じて生きようとするときに、私たちも同じ苦しみを覚えます。神を信じたら全てがうまくいってハッピーになるということはまあありません。神を信じている人にもいろんな苦しみや悲しみが襲ってきます。で、それを見て神を信じていない周囲の人々は言い出します。お前の信じている神はどこにいるんだ、いないではないか、だから言ったろう、神など信じるのは無駄なことなのだ、それよりも自分の力で一生懸命人生を切り開いていく方が確かなのだ、いやこの世の中それしかないのだ。信仰者は世間の人々のそういう思いや声に取り囲まれている。そしてそれは世間の人々がそう言っているというだけではなくて、自分自身もそう感じるのです。私の神はどこにいるんだろうか、本当に共にいてくださるんだろうか、結局私を守り支えてはくださらないのではないのだろうか、そう感じずにはおれない現実が私たちを取り巻いているのです。その中でこの詩人は十節にあるように、なぜ私をお忘れになったのか、なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのかと言っています。また43編の2節に、なぜ私を見放されたのか、なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ行き来するのかとあります。神は私を忘れてしまったのではないか、見放してしまったのではないか、私を苦しめているその敵のお前の神などどこにもいないではないかというあざけりの言葉の方がひょっとしたら真実なのではないだろうか、そういう疑いが自分の心にどうしようもなく湧き上がってくることをこの詩人は感じているのです。 そのために彼の魂はうなだれ、命の神への渇きにうめいているんです。でこの詩人はそういう渇きにうめきつつ以前のことを思い起こしています。五節に、私は魂を過ぎ出し思い起こす、喜び歌い感謝をすげる声の中を、祭りに集う人の群れと共に住み神の家に入りひれ伏したことを、とあります。祭りに集う人の群れと共に神の家に入りひれ伏した、つまり人々と共に神殿の祭りに集い、そこで神の御前にひれ伏して礼拝をした、その時のことを思い起こしているのです。喜び歌い感謝を捧げる声の中を、ともあります。その礼拝には喜びと感謝があふれていた。神の恵みを豊かに受け、喜びのうちに神を賛美していたのです。この詩人はそういう喜びに満ちた礼拝を体験したことがある。神の御前に出て恵みをいただいた記憶がある。つまり彼は神の恵みを知っている、体験している、つまり神を信じている信仰者なのです。だから彼は、彼の魂は神を求め神に渇いているのです。もしも彼が神を知らず喜びを持って神を礼拝した経験がなかったとしたらば、つまり信仰者ではなかったならば、このように神に渇くことはなかったでしょう。彼のこの渇きは神を知っており信じているからこそ、神と共に歩んだ幸いな体験を持っているからこそ起こっているのです。だから彼はいつ御前に出て神の御顔を仰ぐことができるのかという嘆きの中にいるのです。神を信じて生きていく中で、私たちも同じような嘆きに陥ることがしばしばあります。それは信仰者として生きているからこそ経験する嘆きです。信仰がなければこのような嘆きや苦しみ、渇きを味わうことはないんです。で、このような信仰のゆえの嘆き、苦しみ、渇きの中で詩人はあのリフレインの言葉を三度繰り返しています。なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと私の神よ。なぜうなだれるのか、なぜうめくのか、それはうなだれることはない、うめくことはないということです。彼は自分の魂に向かってそう語りかけています。それは辛いけれども、うなだれずにうめかずに頑張ろうと自分で自分を励ましているのではありません。神を待ち望めという言葉がこの語りかけの根拠です。うなだれることはない、うめくことはないと彼が自分の魂に向かって言うことができるのは、神を待ち望むことによってこそなのです。神を待ち望むことの中で、御顔こそ私の救いと告白することができる。そこに彼は慰め、励まし、希望を見出しているのです。神は私のことを忘れてしまって見放してしまったのではないか、そういう嘆き、苦しみの中にいる詩人がどうして神を待ち望むことができるんでしょうか。御顔こそ私の救いと告白することはどうしてできるんでしょうか。これは不可解なことのように思われます。しかしまさにそこに祈りの意味と力とがあるのです。そのことを示しているのが42編の9節です。昼主は命じて慈しみを私に送り、夜主の歌が私と共にある、私の命の神への祈りが、主が慈しみを送ってくださっているというこの言葉は、 嘆きに満ちているこの死において場違いなように感じます。その次の10節にはなぜ私をお忘れになったのかと語られているのですから、矛盾してるんじゃないかとも思われます。けれどもそのように感じるのは、私たちがこの死を人間の思想として、あるいは自分の心の中で完結する考えとして捉えているからです。この詩人は自分の考えとか思想を語っているのではありません。彼は私の神よと神に語りかけているのです。しかもなんとなく人間を超えた漠然とした存在にではなくて、私の命の神と呼べるはっきりとした相手に向かって、あなたと語りかけているのです。つまり彼は神との間に私とあなたという交わりを持っているのです。42編の2節も、神よ私の魂はあなたを求めるとなっています。7節の2行目にも、私の魂はうなだれてあなたを思い起こすです。なぜ私をお忘れになったのか、なぜ私を見放されたのかという嘆きも、私の神に向かって語られているのです。神に見捨てられてしまったと感じるような苦しみの中で、彼はなお私の神にあなたと語りかけ、自分の渇き、うめきを、また苦しみ、悲しみを訴えているのです。そこには神との双方向の交わりがあります。それが祈りです。昼も夜も私の糧は涙ばかりという現実の中で、詩人は夜ごとに私の命の神への祈りを主に向かって語りかけているのです。その彼に主は昼ごとに慈しみを送ってくださっているのです。その慈しみによって彼は涙の現実の中でなお御顔こそ私の救いと告白しつつ、神を待ち望むことができるのです。43編の3節4節にこうあります。あなたの光と誠を使わせてください。彼らは私を導き、聖なる山あなたのいますところに私を伴ってくれるでしょう。神の祭壇に私は近づき、私の神を喜び祝い、ことを奏でて感謝の歌を歌います。神よ私の神よ。神を待ち望むとはこういう希望に生きることです。祈りつつ生きることによって、つまり神との双方向の交わりに生きることによって、私たちは深い嘆き、渇きの中でなお神を待ち望み、神が使わせてくださる光に導かれて、神の御前に近づいて礼拝をし、そのことによって喜びと感謝と希望を与えられていくのです。主イエス・キリストご自身がまさにこのような神との双方向の交わりに生きた方でした。先ほど朗読したマルコによる福音書の15章33、34節は、主イエスが十字架の上で亡くなる直前に、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニと叫ばれたことを語っています。それは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味です。主イエスはこのように叫んで十字架の上で死なれたのです。十字架の死っていうのは、神に見捨てられてしまったという苦しみ、絶望の中での死です。その苦しみと絶望は、神を無視して背き逆らっている罪人である私たちこそが本来受けなければならないものでした。それを主イエスが代わって引き受けてくださったのです。でしかし主イエスはただ苦しみと絶望の中で死んだのではありません。この叫びは、我が神、我が神という 神に向けての叫びです。主イエスは十字架の死の苦しみ、その絶望の中で私の神よと神に語りかけたんです。つまり祈ったんです。祈りにおける父なる神との交わりの中で主イエスは死なれたのです。でこの主イエスキリストの死が私たちのための身代わりとしての死であり、主イエスのこの十字架の死によって私たちの罪は許され、罪によって失われていた神との交わりが回復されました。主イエスの十字架の死によって私たちは主イエスが父なる神との間に持っておられた交わりの中へと招き入れられているのです。天にまします我らの父よと呼びかける主の祈りを主イエスが教えてくださったのも、あなた方も私の父である神に天の父よと呼んで、この父の子として生きることができるということです。でまたこの主イエスキリストによって私たちは祈る相手である神のことを具体的にはっきりと示されています。私たちはなんだかよくわからないけど漠然とした存在に向かって祈っているのではなくて、一人子を人間としてこの世に使わし、その十字架の死によって私たちの罪を許してくださり、私たちをも神の子としてくださり、また主イエスを復活させることによって私たちにも復活と永遠の命を約束してくださった、そのようにして私たちの父となってくださった神に向かって祈り、この神との双方向の交わりに生きているんです。この神に祈りつつ生きることが私たちの信仰です。祈りにおいてこの神との交わりに生きているものは、神に見捨てられてしまったと感じるような苦しみ悲しみに魂がうなだれうめく時にも、神を待ち望み御顔こそ私の救いと告白することができるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、この礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちは生まれつきあなたとの交わりを知らないものであり、それゆえにあなたに本当に祈ることができないものです。その私たちをあなたは招いてくださり、そして礼拝を守るものとしてくださり、あなたの恵みを示してくださり、その恵みの御言葉に応えて私たちもあなたに向かって語りかけていく双方向の交わりを与えてくださり、その交わりに生きる祈りを与えてくださっています。心から感謝をいたします。私たちの人生には様々な苦しみや悲しみがあり、神様に見捨てられてしまったのではないかと絶望を覚えるようなことも多々あります。しかしその中であなたを待ち望み、あなたに向かってその苦しみ悲しみうめきを私の神よと語りかけ祈っていく、そこにあなたからの支えが恵みの光が与えられていくことをどうぞ私たちが体験していくことができますように、そのようにして生けるあなたとの交わりに歩んでいくことができますように、その幸いをどうぞ私たち一人一人に豊かに与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌355番、差し支えない方をお立ちください。